もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
今お付き合いしてる方がいまして、
はい、
その方との関係っていう形を相談したくて電話しました。
はい、あなたさんおいくつですか。
45になりますね。
45歳。
はい、
独身でいらっしゃるの。
今独身です。
今独身。
はい、
今独身というのはかつて独身じゃなかった。
はい、と結婚してました。
まあ離婚されたんですね。
はい、
はい、お子さんはいらしたんですか。
います。
はい、おいくつの。
21と8歳です。
21歳と8歳。
はい、
随分間に開きがありますね。
あ、2回結婚してるんですよ。
はい、2回結婚。
はい、
はい、最初の子が21歳。
はい、
うん、男の人、女の子。
上が女です。
はい、女、
下が男です。
下が男の子。
はい、
で一緒に暮らしてるんですか。
そうです。
はい、そしてそのあなたが今お付き合いしてるのはどんな方でしょう。
つい最近離婚した方なんですけど。
はい、おいくつ。
38です。
38歳。
はい、
この離婚の理由はあなたですか。
いや彼曰くは私と会わなくても離婚はずっと考えてたっては言ってたんですけども、
うん、
奥さんの方が自分を大事にしてくれないっていうかので、ちょっと違和感を感じてて、
ええ、
ナーナーと暮らしてきたんだけども、と私と知り合ったことに対してさらにまた離婚したくなったってことで、
はい、
半年ぐらい前に別居したんですよ。
ええ、
でその別居に当たって彼行く場所がないってことで、ちょっと私と彼の距離感が結構飛行機でに行かなければならない距離感だったんですけど。
飛行機で。
うん、そうです。
まあ、遠距離ってことですね。
そうです。
はい、
で私の方に来てくれたんですよ。
はい、
うん、で今別個に部屋は近くに借りてるんですけど、
はい、
うん、で別居を選んでそっちの方に来てから、この奥さんの方の弁護士さんから連絡来て、
ええ、
離婚について奥さんも同意するっていう形で、その調停離婚になったんですよね。
うんうん、
でその離婚が、今から2ヶ月ぐらい前か、
はい、
に確定したんですけど、
はい、
で別居から離婚までずっと奥さんとのやり取りはなく、弁護士の先生を通してのやり取りだけだったんですよ。
はい、
そしたらなぜか離婚が確定して、離婚届を出した瞬間、その日からあちらの奥さんの方から随分まめに連絡が来るんですよ。
はい、
離婚したってなんで荷物どうするこうするっていう話ももちろんあるかと思うんですけど、その他にその子供が電話したいって言ってるんで電話いいですかとか、
はい、
あなた今後悔してますかとか、そういう感じのその LINE が何回か来て、今現在ももう多いは2日に1回ぐらいの割合であちらの家庭と交流を持ってるんですよ。
はい、
で、結局私も子供、まずあちらの子供と同じぐらいの子供がいるんで、下の子が同じぐらいなんですけど、
はい、
私の子供を交えて彼とも会ったりするんですけど、私の子供を見るとどうしても自分の子供を思い出して切なくなっちゃうので、あまり会いたくないとか、
はい、
うん、比べちゃうとか、そういうふうに言われちゃって、今ちょっと子供を極力会わせないようにして私だけっていう形での関係をつながってるんですね。
はい、
なんでそこを今後どういうふうにこう彼と向き合っていけばいいのかとか、
うん、
ちょっと今悩んでまして。
彼にもそのお子さんがいらっしゃるわけですね。
はいはい、
何歳の子供がいるんですか。
7歳と3歳です。
7歳と3歳。
はい、
この7歳と3歳の可愛い盛りの子を置いてきて、
はい、
そしてまあ奥さんとの違和感というのはあったんでしょうけども、
うん、
結果的にやはりそのなんか火をつけてしまったのはやっぱりあなたなわけですよね。
うん、
で離婚という強引なことになってしまって、
うん、
で今一緒に暮らしてるわけではないんですね。そばにはいる。
うん、一緒には暮らしてないです。
うん、そばにはいるんだけども、
はい、
でまあ会うときは、じゃあ子供抜きだという話になってると。
はい。
でどれぐらい毎日会ってるんですか。
毎日っていうか、もう朝昼晩とご飯の準備に行ったりとか。
朝昼晩とご飯の準備。彼は仕事してるんですか。
はい、今はと失業保険の関係でしないです。
失業保険。
はい。
うん。そうですか。でどうしたいんですか、2人はこれから。
いや、できれば前向きに進んでいきたいとは私は思ってるんですけど、
はい、
どうもその今の彼のそのチューブラリンの状況でずっとこのままだったら行っちゃうんじゃないかと。
うん。
うん。
これどれぐらい前知り合ったんですか。
知り合ったのは1年ぐらい前ですね。
1年ぐらい前。
はい。
どうやって知り合ったんですか。
サイト、ネットのサイトを通してですね。
ネットで。
はい。
ネットのあのまあそういう出会い系のネットで。
ゲームのやつ。
ああ、ネットのゲームで知り合って、はい、じゃあ、はい、実際にはその最初に会ったことなかったわけですね。
2回ほど会いました。
2回会った。なんかそういうオフ会みたいなのあったんですか。
はい、いや個別に私の方に来て会いました。
はあ。ですぐ男女の関係になっちゃったんですか。
うん、そうですね。
その時あなたは離婚してたんですか。
あ、してました。
してました。
はい。
離婚してからあのゲームでこの人と出会って、
はい、
で相手は、まあ、あの夫婦仲あんまり良くなかったかもしれないですけども、
はい、
この別居の後にあなたと知り合ったんです。あなたと会ってから向こうは別居したんですかね。
会ってからです。
会ってから、
はい、
まあ火ついちゃったのね。
はい。
これどうしましょうって言われても大体どうしてそうなっちゃったのよってこっちも聞きたいわけで。でも今日の先生を紹介いたします。
はい。
はい。弁護士の大阪恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もしもし。
はい、こんにちは。お願いします。
はい、こんにちは。
はい。
まあ、彼の方はね、
はい、
あの、失業保険もらってるそうですけど、
はい。
あなたと、まあ、例えば前向きに言ってね、
うん。
再婚して、
うん、うん。
あの、家庭を作っていけるような見通しが立つんでしょうかね。
まあ、基本、今でも私の炎上、がなければ生活できない状況なんですよね、彼。
あのね、
うん、
なんて言ったらいいのか困っちゃうんだけど
要する
に、まあ、あなたもね、
はい、
まあ、45歳になって、
はい、
再婚相手を探すときに、
はい、
まあ、人を見るわけでしょ、
はい、
どういうことを重視して人をその再婚相手を探してるんですか。
いや、私とすればともかくその私の子供も大事にしてくれる人をまず一番そこ前提なんですよね。
うん、大事にってどういう意味ですか。
まあまあそれなんて言ったらいいんだろう。
うん、あのね、うん、そのなんて言ったらいいんだろうっていうところがすごく心配なんですよね。
うん、うん、
要するにその子供を大事にしてくれるって言うけれども、
うん、
それはもうね、
うん、
あのどう考えても、
うん、
あの義理の間の子供っていうのはね、
うん、
努力ですよ。
ですよね、わかりますね。
そんなの自然と可愛くなんかならないでしょ。う
ん、そうですよね、はい。
それ努力がね、
うん、
できるかどうかは、
うん、
何だと思います？
なんでしょう。
なんでしょう。努力ができるかどうかは、その人間が誠実かどうかじゃないですか。
そうですね。
もともとそんな誠実じゃない人はね、
はあ、
努力なんかしてくれないでしょう。
ああ、
やろうと思ったってできないでしょ。
うん、そうですね。
いや、そこのとこちゃんと考えてますか。
ああ、ですね。
私はね、最初にあなたがおっしゃったことですごく気になってることがあるんですけどね。
はい。
なんでその前の奥さんと離婚したいかっていう話をしたときにね、
うん、
自分のことをなんか世話を焼いてくれないとかなんとか言いませんでした。
うんうんうん、言いました言いました。
もうそれ聞いたときにうんってちょっと思っちゃいました。
私も思います。
もう私も思いますじゃないでしょ
う。子供なんですよね。
子供っていうか身勝手じゃないですかね。
うん、
要するにね、38歳の男の人がするべきことは、
うん、
自分が面倒を見てもらうんじゃなくて、
うん、
自分が家族をかばって守っていくっていうことなんじゃないんですかね。
うん、ごもっともですね。
うん、それをなんか自分にしてくれないから2人の子供がいる奥さんを、
うん、
あの見捨てて、そんなね、あなたと2回しか会ったことないのに、
うん、
飛んできちゃうって、
うん、
それでいいの。
なんですよ。だからその葛藤があるから困っちゃうんですよね。
うん、葛藤じゃないよね。
葛藤じゃない。はい。
いや、大体ね、うん、そのあなたの子供と会いたくないっていうのは、
うん、
努力全くしてないですからね。
うん、そこなんですよ。
あなただってね、彼が2人の子供を連れて、うん、こっちのところに来てた時にね、
うん、
1回1回会いに行くとその子供が現れるなんていうよりは、
うん、
いない方がすっきりでしょ。
うん、まあそうですよね。
本当はその大好きなね、うん、男の人とイチャイチャしてる方が楽しいけど、
うん、
まさか小さい子供をほったらかしにもできないので、
うん、
まあ面倒見てあげなくっちゃと思うのが普通の人間でしょ、
うんうんうん、
それを顔見たくないから連れてくるななんてね、
うん、
その言い方は違いますよ、
うん、
あの見ると自分の子供を思って切なくなるのでってね、
うんうん、
それは口当たりはいいけど言ってることはね、それ、うん、そっちの子供の顔見たくないから連れてくるなってことでしょ。
うんですね、
うん、いいのそれで。
行くないですね、
うん、よくよく考えないと、
うん、
もう自分の人生だってね、残りいくらっていくつって数えていかなきゃいけないのに、
うん、
あの無駄なつまらないことしてね、
うん、
あの幸せのために使う時間はあんまりないんじゃないですか。
ですね、
うん、まあ本当はあなたは自分では分かってるけど、
うん、
そういうことを言ってもらいたくて電話してきたでしょ
う。分かってんですよ。分かってんだけど、いまいち、なんだろう、自分の判断でどうもできなくて。
うん。うん、もうでも、こんな遠くに離れて、うん、あなたの電話での話を聞くだけで、
うん、
目に見えるような状況ですよ。
ですよね。うん、だと思います。
うん、まあ、ちょっとね、大人なんだから、そしてやっぱりまだね、8歳のお子さんの責任ある親なんだから。
うん、そうですよね、はい。
うん、でね、責任ある親って言うとね、なんとなくその束縛とか義務とかね、
うん、
あの辛いことのように聞こえるかもしれないけど、
うん、
まあ、あなたにとってだって8歳のお子さんがいるってことは喜びでしょ。
です、うん、そうですね。
8歳のお子さんと8歳のお子さんがね、うん、あなたを慕って、
うん、
あなたを信頼して、
うん、
あなたに愛を感じて将来あなたに感謝してね、
うん、
それはあなたにとってすごい幸せでしょ。
ですね。
それ捨てる？
いや、捨てないですね。
だけど、それ捨てなきゃいけなくなるんじゃないの？
いや、捨てないです。
うん、だからね、
はい、
捨てないように自分で持っていかないとね。
そうですね。
うん。
うん、
少なくとも、その男の人は子供をね、邪魔にするでしょ
う。うん、そう、うん、邪魔にしますね。
邪魔にされた子供は分かりますよ、それが。
うん、だそう、分かると思います。
だって子供にとってだってその男の人はね、この大人は何だろうっていう人なんですからね。
ですね。うん。
それをお母さんがなんか板挟みになって向こうの顔色見たりするとね。
うん。
お子さんにとってはそれは裏切りでしょう。
ですよね。
うん。まあもう分かってることなんだから。私に言われなくても分かってるでしょ。
うんですね。あの、うん、わく、うん、ふり、うん、そうですね。
もしもし？
はい。
7歳の女の子とね、
はい、
3歳の男の子、自分の子供、言い方悪いですけど、捨ててきたわけですよね。
ですね、はい。
それってかなり人間にはなかなかできないことだと思うんですよ。
うん。
でもそれをできちゃった、その人が、
はい。
あなたの子供を大事にするってことは、ありえないと思うんですね。
はい。
はい。ですからもしそれがそのことが大事だっていうのであれば、
はい、
結論は見えてるような気がします。
うん、見えました。ありがとうございます。
はい、よろしいですか。
はい、はい、すいません、どうもありがとうございます。はい、
失礼します。
ありがとうございます。